8節から、まあ、復習からなんですけれども11章の8節から読んでいきましょう。ヘブルの11章の8節から読んでいきます。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられて都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数え切れない砂のように数多い子孫が生まれたのです。まあ8節に戻ってみましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地、これはカナンの地です。出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。神様は主キリストを通してカルディアのウルに住んでいたアブラムの前に現れて、神様が示す地へ行くように指示をいたしました。アブラムは神様の言葉約束を信じてウルの町を出たんですけれども、100% 神様の指示に従ったわけではありませんでした。神様から指示を受けると、それに自分自身の考え、自分自身の勝手な好みを入れた行動を取り、神様がアブラムを祝福しようとした計画を自分の方から遅くしてしまっているんです。11節に行きますと、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を信じた方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから天の星のように、また海辺の数え切れない砂のように数多い子孫が生まれたのです。神様の方ではこのアブラム、後ほどのアブラハムなんですけれども、から二つのグループの子孫を作り出すという計画をいたしました。一つは天の星のように数多い子孫、これは神様を信じ霊の上でアブラハムを父とするグループのキリストの体を指しております。それからもう一つは海辺の数え切れない砂のような子孫というもの、これはアブラハムの肉体の上での子孫というものと、この両方を作り出そうとした。そして神様はこのアブラムに向かって跡取りが生まれるという約束をいたしました。アブラムは神様の約束をすぐに信じることができたんですけれども、ここでも 100% 信じたのではなかったんです。サライの方は神様の約束をなかなかに信じることができませんでした。跡取りが生まれるなどと言われても、それをサライの方は信じることができなかった。今日はですね、このヘブル書の11章の実は2節でもってこういうふうに言ってる。昔の人々はこの信仰によって称賛されましたと書いてあるものとして、この11節で取り上げているこのサラの信仰というものについて、90歳になるばあさんと、まあ、90歳になるばあさんに子供が生まれるということについて、どういうことが起こったのかということを調べていきたいと思うんです。尋常一応のことではありませんでした。つまり言い方を変えますと、信仰によってサラもすでにその年が過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられましたというのがどういう意味を持つのか、どういうところを通ってサライは、後ほどのサラは神様の約束を信じるようになったのかということを勉強していきたいんです。結論から先に申し上げましょう。サライは出発点においては神様の約束を信じることができなかったんですけれども、跡取りが生まれるという神様の約束を信じていなかったんですけれども、ある時点でもってサライの信仰は急速に成長いたしました。それに比べて夫アブラムの信仰はサライの信仰のように、急速に成長したサライの信仰のようには成長していっていないんです。反対に神様がアブラムとサライと祝福している計画を壊すような動きを取っております。こういう時期を通って アブラムの信仰は成長していって、最後にどこまでいったか。このヘブルの11章では17節でもって、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げましたと書いてあるところまで、神様から生贄として自分の一人子イサクを捧げろと言われた時に、その指示に忠実に従えるところができるところまでに、アブラムの信仰は最後に成長していったんです。この段階での、つまりアブラハムが神様を信じたこの時の、イサクを捧げた時のこの信仰の度合いというものは、アブラハムの人生において信仰での最頂点に達したと言えることになります。ヘブル書の11章の8節に今一度戻ってみましょう。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けと召しを受けた時、これはもともとこの時アブラムという名前の時だったんですよ。後ほどなってアブラハムという名前に変わってますから、アブラハムになってからこの指示を受けたんでないということで区別をしていきましょう。これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。主から指示を受けてカルディアのウルを出て、主が示す地へ行くことになったアブラムは、親族を離れ父の家を出なさいという主の指示に全面的には従わないで、自分の父親テラと甥ロトを連れて主が示すところへ出かけて出発をいたしました。父親を連れて行ったことでもって、アブラムとサライの旅行というものは神様が計画をしたものよりもはるかに遅いものになってしまいました。カランといううちで何年過ごしたのかわからないんですけれども、父親テラが死ぬまでカランに留まっておりました。父親テラが死んでから今度はカランを出た時には、カランで知らえなった人も連れて主が示す地へ向けて出発をしております。皆さんにも想像できると思うんですけれども、人数が多くなれば多くなるほど旅をする時の速度というものが遅くなってまいります。もしもアブラムとサライだけの2人だけの旅行であったらば、朝早く出発することも簡単にできたわけです。途中でもって適当なところでもって泊まることもできたわけです。別に大きな旅館に泊まる必要がない。2人だけでどっか寝泊まりができるところがあればいいわけですから、簡単に泊まれたのに、人数が多くなったらどうしてもですね、出発の時間は遅くなります。で、早く行くことはできない。しかも泊まるところだってみんなが泊まれるところを探さなきゃいけない。ある地点まで行って大きな宿屋があった、だけどそれから先は宿がないと言われたら、まだ日が明るいうちでもそこに泊まらざるを得ない。そんな風にしてなかなか目的地に着くことができない旅になってまいります。こういうような旅を続けて、やっとカナンの地に入ってシェケルの場というところまで来た時に、主が現れて、あなたの子孫にこの地を与えるという約束をいたしました。まあ、この言葉はですね、アブラムがどんなふうに受け取ったのかわからないんですけども、アブラムはこの地にとどまらないでネゲブの方に旅行を続けております。ネゲブに着いたら、まあ、創世記の12章を見ていただきましょう。その方が早いと思うから創世記の12章で引用したいと思う。ネゲブに着いたらどういうことになってたか、創世記の12章の6節から読んでやってみましょう。今言ったことがある全部書いてあります。アブラムはその地を通ってシェケムの場、モレのカシノキのところまで来た。通りその地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れて、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東のにある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。それからアブラムはなお進んでネゲブの方へ旅を続けた。さあ10節です。さてその地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するため下っていった。その地の飢饉は激しかったからである。さあここでですね、多分こういう質問が出てくると思うから横道に入りましょう。神様は、主はあなたを祝福してあげるから私が示す地へ行きなさいと言ったわけです。で、出かけて行ってみたらば、激しい飢饉でもって食べるものがありませんでした。どうしてなのか。神様はアブラムに約束をしているんじゃないかと思われるかもしれません。どうしてこんな飢饉のあるようなところに神様を連れて行ったか。実はですね、 神様自身は飢饉でもって食べるものがないようなところへアブラムを連れて行こうとしたんではないんです。神様は豊かな土地へアブラムを連れて行こうといたしました。ところがアブラムの方が父親を連れて行ったり、カランの地で何年も住んでいたというだけでなくて、旅を遅らしてしまったために、神様が計画をしていた時期に、神様が計画をした年にアブラムはこの町に来ていなかったんです。だから飢饉になった。でどうしたか、この12章のもうちょっと先行きましょう。さてこの地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。その先に行きます。彼はエジプトに近づき、そこに入ろうとするとき、妻のサライに言った。聞いておくれ、あなたが耳麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私も生き延びるだろう。アブラムがエジプトに入っていくと、エジプト人はその女が非常に美しいのを見た。パロの高官たちが彼女を見て、パロに彼女を推奨しようしたので、彼女はパロの宮廷に召し入れられた。パロは彼女のためにアブラムによくしてやり、そしてアブラムは羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになった。しかし主はアブラムの妻サライのことで、パロとその家をひどい災害で痛めつけた。そこでパロはアブラムを呼び寄せて言った。あなたは私に一体何ということをしたのか。なぜ彼女があなたの妻であることを告げなかったのか。なぜ彼女があなたの妹だと言ったのか。だから私は彼女を私の妻として召し入れていた。しかしさあ、今あなたの妻として連れて行きなさい。パロはアブラムについて部下に命じた。彼らは彼を彼の妻と彼のすべての所有物と共に送り出した。さあ、カナンの地でアブラムの父親テラが死んだのだもんですから、主がアブラムに現れて、以前から私が示している地に行きなさい。これは創世記12章の一節です。という指示をしたときに、アブラムは75歳だったと12章の4節に書いてあります。ということは、妻サライはアブラムの10歳若いわけですから、65歳だったということになる。サライが何歳の時にアブラムと結婚したのかわからないんですけども、何年も何年も子供ができない寂しさと、周りからの貧縮に耐えながら生きていたわけです。あの当時、子供ができない女というものは非常に惨めな生活を強いられておりました。そのサライは自分の家族を離れて、自分の友達と別れて、夫アブラムを頼りにして主が示す地へ出て行ったんです。そしてカランの地でもって自分の義理のお父さんテラと共に何年間の間落ち着いた生活をいたしました。多分カランにいた町の人たちとも親しい付き合いを始めたんだと思うんです。ひょっとしたら心の中でもって、このままカランで落ち着いてくれたらいいと思ったかもしれない。ところが父親テラが死んでから、アブラムはまた旅を続けると言い出した。そしてまたそれから先、いわゆるカナンの地に向けて出発をしたわけです。カナンの地に着きました。着いたもんだから、妻サライはこれで落ち着いた生活ができる、これで新しい生活を始めることができる、これで夫アブラムと楽しい生活が送れる、跡取りが生まれるようになるかもしれないといった一抹の希望を持ったんだと思えるんです。ところが飢饉を逃れるためにエジプトに移ったら、夫アブラムがどういうことを言い出したか、今も読んで分かっていただけると思う。聞いておくれ、あなたが耳麗しい女だということを私は知っている。エジプト人はあなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺すが、あなたは生かしておくだろう。どうか私の妹だと言ってくれ。そうすればあなたのおかげで私にもよくしてくれ。あなたのおかげで私は生き延びるだろう。まあもちろんこれはですね、義理の妹です。父親が同じですが、母親が違うだけです。だけど妹だと言ってくれ、自分の奥さんだって言わないでくれ。ただ一人頼りにできると信じてアブラム。しかも12章の2節では、跡取りが生まれると主から約束されているのに、そのサライをエジプトの王様パロの妾に差し出しということをしてまで、アブラムは自分の命を救おうとしたんです。つまりアブラムははっきり言いましょう、サライの純潔を無視し、誰も頼ることのできない 耐えることのできる人のいないパロの宮廷にサライを放り出してまでして自分の命を救おうとしたんです。神様が最後にサライを救いました。そしてこのアブラムとその一行はエジプトからまたネゲブに戻ってきたわけです。でネゲブでもってですね、今度は甥のロトがアブラムと別れてソドムの町に住むようになった。創世記の13章の14節に行ってみましょう。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げてあなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。以前はそのセケブの場ではあなたの子孫に与えると言った。あなたに与えると言ってない。だけどここではあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができればあなたの子孫をも数えることができよう。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマレムのカシノキのそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いたと書いてあります。アブラムとサライとは子孫が生まれるということをです、実はここでもって主から2度目の約束を受けています。あなたとあなたの子孫とにと言っている。さあその後でですね、今度は15章に行きますとどうなったか。創世記の15章の1節から読むと、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう恐れられた。アブラムよ、恐れるな。あなたは私の盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるんでしょうか。これは奴隷の一人です。一番最年少者かもしれない。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私でいるの奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に望み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。ほいて彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げてみなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。これで神様は3度目の約束をしています。アブラムに向かってあなたに跡取りが生まれる、子孫が生まれると3度目の約束をしている。ここでですね、もしも皆さんの中で神様はアブラムと約束をしたけれどもサライに約束をしていないと考えないでくださいよ。創世記では何と言っているか、2章を見ていただきましょう。創世記の2章の24節を見ていただきましょう。それゆえ男は父と母とを離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。神様がアブラムに言ったことはサライにも言ったことと同じです。一体ですから、体の右左と半分左と同じです。さあそこでもって今の15章の5節まで読んでから今度は6節読んでみましょう。神様の方ではアブラムに3度目に向かってあなたから子孫が生まれる、跡取りが生まれると約束をいたしました。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたと6節に書いてあります。さあこの言葉覚えててくださいよ。私たちはここを読みますと、この6節を読むとアブラムの信仰はこの時点から成長の一歩をたどって神様が喜ばれるほどの信仰を持つことができたという感じを受けるんですけれども、実はそうではないんです。サライはこの間どうしてたか、16章に行ってみましょう。1節から読んでいきます。アブラムの妻サライは彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名はハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れた。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの土地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。 エジプトの王様パロの目かけになるようにしたアブラムは、自分の命を救おうとして妻サライを犠牲にすることをいたわないアブラムは、それから先心を入れ替えてサライを尊重してくれる生活を送るものとサライの方では期待をしていたわけです。で、10年間サライは神様の約束が、跡取りが生まれるという約束が現実になるものと待っておりました。ですからもうこの時にはすでにサライの年は75歳になっております。けれども10年も待ったけれども、それ以上待ちきれなくて、つまり神様を信じきることができなくて、サライはエジプトから連れてきた女奴隷ハガルを自分の代理としてアブラムに妻として差し出しました。そしてハガルを通してアブラムに跡取りを与えようとしたわけです。これはサライの人間的な行動ですよ。神様を信頼し神様の指示に従った行動ではありません。で、この16章の2節では、主は私が子供を産めないようにしておられますと言ってる。先ほど言った通り、サライが何歳の時に結婚したのか分からないけれども、75歳になるまで長い長い年月の間跡取りが生まれてこないということについて、神様が産めないようにしていると思い込んで神様を恨んでいたんです。私たちもですね、この点を覚えておかなきゃいけません。例えばですね、病気の癒しというのを例にとってみましょう。病気の症状が長ければ長いほど、苦しんでいれば苦しんでいるほど、たとえ神様の力で癒しを受けたとしても、たとえ神様を信じて癒しを信じているつもりでいても、その人が、その病人が一大決心をして、見えるものによらず見えない神の言葉、約束にだけ目を留めるように信仰の戦いをし続けていないと、知らず知らずのうちにまだ消えていかない症状に目をやってしまって、神様の約束を疑うようになってしまうんです。サライも神様がこういう約束をしたとは言いながら、75歳の7まで今日か今日かと思いながら待ってた、その子供いつになっても生まれてくるところが何もならない。だからついに我慢しきれなくなって、女奴隷ハガルをアブラムに差し出したわけです。16章の15節を読んでみましょう。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。この時アブラムは、要するにハガルを二人目の目かけとした、サライの代わりに子供を産ませようとした時、アブラムは85歳です。で、子供を産んだ時、すぐに分かります。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。聖書には書いてありません。だけど後ほどこれ証明します。聖書で証明するんじゃないけど、他から証明できるんですけども、多分ですよ、これをきっかけとしてサライは神様の計画、神様の約束に気づき始めたんだと見ることができるんです。そしてこの時点からサライの方は神様を信じようという動きを取り始めました。そしてアブラムを主と呼んで敬うようになって、心の中の隠れた人柄を飾りにするように努め始めたんだと考えられます。まあ、ちょっと話が先に進むからですね、17章の1節に行ってみましょう。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れてこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。子孫が増えるということです。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。
私は私の子孫、あなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に優位にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。で、アブラハムは割礼をして神様との契約を成立しております。同じ17章の今度は15節に行ってみましょう。サライに対してどうしたか。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。さあ、主はアブラハムにもサラにも両方に向けて二人の間から跡取りが生まれると約束、ここではっきりといたしました。だけれども神様はアブラハムに向かって、その時のアブラハムに向かって、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ、神様の教えを忠実に守るものでありなさいと命令をしております。さあ、そこで質問です。じゃあアブラハムはサラと一緒に神様の約束を信じて二人の間に子供が生まれるというのを待ち望んだか、17章の18節を見ていただきましょう。これがアブラハムの信仰です。そしてアブラハムは神にも失礼しました。17節から読んでいきます。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生き長えられますように。これ何言ってるか、アブラハムは神様の言葉約束を信じていないんでしょ。ついその前ではあなたから跡取りが生まれる、サライとの間で生まれる、だからサラと名を変えろとまで言ってんのに、神様どうぞイシュマエルが生きながらられますように。だから神様がどうしたか、19節、すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたと男の子を産むんだ。はっきりとアブラハムに知らせております。さあ、ここでもってですよ、これだけじゃ実はないんです。まだもっと話がある。創世記の18章に行きますと、皆さんこれ家に帰って読んでいただきましょう。時間がないから読めなくないんですけど、創世記の18章では3人の人が、実は3人の子は天使なんですけど、そのうちの一人は主キリストなんですが、アブラハムのテントに近づいてきて、来年の今頃あなたの妻サラには男の子ができているという予言をしております。で、それから今度その主キリストはソドムとゴモラの町が道徳的にどれほど乱れた生活をしているのかということを言って、だから滅ぼしてしまうと宣言いたしました。それに対してアブラハムはその主に向かって、正しい者が50人いるかもしれないのに、その正しい人たちを悪い者たちと一緒に滅ぼしてしまうんですか、全世界を裁く神様がこんなことをするはずがないじゃないかと言って神様に抗議をしております。これは創世記の18章です。だからこれだけを読むとアブラハムの信仰は大変成長したように思えるんです。さあ、神様から主からはっきりとアブラハムとサラとの間で子供が生まれる、跡取りが生まれると約束されました。アブラハムは神様のこの約束言葉を信じて、信じた行動を取ったか、妻サラとの間に男の子が生まれるということに関して、アブラハムはこの時点から神様を信じ切ったか、創世記の20章に行っていただきましょう。20章の1節から読んでいきます。よく聞いてくださいよ。アブラハムはそこからネゲブの地方に移り、カデシュとシェルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは これアブラムじゃないんです。アブラハムは妻、自分の妻サラのことを、これサラですよ。だから創世記の17章でもって神様ははっきりとお前とサラとの間で跡継ぎが生まれると言われた後のことですよ。アブラハムは自分の妻サラのことをこれは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。ところが神は夜夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のためにあなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメレクは 彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私にこれは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身もこれは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。まあ、もちろん目かけを何人も引っ張れてこれも正しくはないんだけども、あの当時異邦人の間で神様を信じていない連中の間ではこれ仕方がないことだ。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私よく知っていた。それで私もあなたが私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよ。しかしあなたが返さなければあなたもあなたに属する全てのものを必ず死ぬことをわきまえなさい。翌朝早くアビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので人々は非常に恐れた。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せて言った。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたは私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことを私にしたのだ。またアビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のように私を殺すと思ったからです。また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。神が私を父の家からさすらいの旅に出された時、私は彼女にこうして私の愛を私のために尽くしておくれ、私たちが行くとこどこででも私のことをこの人私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。また彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとそれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。それでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびハシタメたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻サラの上にアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。さあここで考えてみましょう。アブラハムは片側では神様を信じ始めて契約というものを理解をし、ソドムとゴムラにいるかもしれない正しい神の義となっている人のために神様に取りなしをするところまで成長しております。だけどもう片側では神様を信じきっていないんですよ。跡取りが生まれると約束をされている妻サライをアビメレクに差し出しております。自分の命を救おうとしている。どうしてこういう態度行動を取ることができたのか。実はですね、この時点でアブラハムはハガルとの間に生まれてイシュマエルを愛し始めていたんです。自分にはイシュマエルという跡取りがいる、サラとの間に男の子を産む必要がないと考えちゃったんです。言い方を変えますと、アブラハムは神様の契約というもの、創世記の17章での契約、そして来年の今頃あなたの妻サラには男の子ができているという主が約束したことを大切だと思っていなかったんです。そういう契約は成立しなくてもいいという気持ちを持っていたということになります。さあここでですね、今一度18章に戻ってみましょう。サラは堅くなに神様を拒否してきたんですけれども、どのようにして神様を信じるようになったのか調べてみたいと思います。創世記の18章に戻りましょう。アブラハムの方は
妻サラとの間に跡取りが生まれるということに関して神様の言葉を信じていなかったということは、これでも皆さん分かったと思う。それだったら妻サラの方はどうだったのか、18章の1節から読んでいきますよ。主はマレムのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は火の熱いところ天幕の入り口に座っていた。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った、ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持ってこさせますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持ってまいります。そこで元気を取り戻してください。それから旅を続けられますように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳とそれに料理をした子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。そして彼らは食べた。彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。さあ11節いきましょう。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女であることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。さあここで分かっていたけれども、サラは後取りを産むということに関して何の希望も持っていなかったんです。サラははっきりと言いましょう。この10節でもって、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラにも男の子ができているというのを信じることができなかったんです。13節にいきますよ。そこで主はアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子供が産めるだろうか、こんな年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあるだろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。主に不可能なことがあるだろうか。これから先は私の推測で話を進めます。だけどもこの時点でサラの心を大きく揺さぶるものが一つあったんです。主に不可能なことがあるだろうか。それで考える。そう言われたら夫アブラハムもその昔は子供が生まれるような体じゃなかったけれども、主によって力を得て女奴隷ハガルとの間でもってイシュマエルが生まれるような体に神様によって変えられた。主に不可能なことはない。今まで私とアブラハムとの間に子供ができなかったのは、私が神様の約束を信じ私の肉体が変えられるなっていなかったからだ。そしてサラは神様の言葉を信じ神様によって肉体が変えられたことになります。創世記の21章に行ってみましょう。一節から言います。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、ほいて神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子サラが自分に産んだ子イサクと名付けた。イサクってこれは笑うという、脚注どっかに書いてあると思うんですけど、笑うという言葉意味があります。なんでか、アブラハムもイサクもまさかこんなんで子供が生まれることはないだろうと笑ったからです。これ半分喜びの笑いだろうと思う。で笑いました。そしてアブラハムは彼に命じられた通り8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクを生まれた時100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年寄りに子を産みました。サラはイサクを産んだんです。じゃあこの時点で夫アブラハムはどうだったのか。 神様を信じてアブラハムの肉体は変えられました。死んでも同然の肉体だったのが変えられて、ハガルとの間でイシュマエルを産んで、それから13年後には妻サラとの間でイサクが生まれた。けれども、ここで質問です。夫アブラハムは神様の約束に目を覚ましたか、神様の計画を信じ始めたか。21章の8節から読んでいきましょう。その子は育って父腹でした。アブラハムはイサクの父腹の日に盛大な宴会を催した。その時サラはエジプト人女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。そこでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。なぜかと言ったら、神様がアブラハムとサラとの間でもって跡取りが生まれると言ったんです。じゃあアブラハムどうしたか。11節、このことは自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。サラの方はその昔あなたの子孫は空の星のようになるという神様の約束を思い出しました。妻サラとの間に生まれる男の子跡取りになるという神様の約束を思い出した。女奴隷ハガル、女奴隷だったハガルは自分の子イシュマエルがアブラハムの跡取りになるのを望んでいたがゆえに、自分の主人サラを見下げるようになったわけなんですけれども、イシュマエルも生まれたばかりのイサクをいじめているのを見てたわけです。だからそのはしための子が私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではない、この家から追い出してくださいと言った。このことは自分の子に関することなのでアブラハムは非常に悩んだ。12節いきましょう。すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通り聞き入れなさい。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだ。イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれる。神様が望んでいたもの、計画をしていたものはアブラハムと妻サラとの間から生まれてくるものを通して大いなる国民とするということであって、アブラハムと目かけての間で生まれたものから神様が望んでいる大きな国民にするのでもなければ、地上のすべての民族が祝福を受けるようにするものでもないということははっきりと神様は言ってるわけです。イサクから地上のすべての民族が祝福されるようになると計画をしているということを神様はアブラハムに知らせたかったんです。知らせました。ほいで神様はサラが正しいということをアブラハムに知らせたわけです。でアブラハムはどうしたか。21章の14節に行きましょう。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。皮袋の水が尽きた時、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届く離れた向こうに行って座った。それは彼女が私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んでいった。ハガルよ、どうしたのか、恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし彼を元気つけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので彼女は井戸を見つけた。そこに行って川袋に水を満たし少年に飲ました。神が少年と共におられたので彼は成長し荒野に住んで弓を射るものとなった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。さあ、実はこういう出来事がヘブルの11章の11節でごくごく短く書かれているんです。 ヘブルの11章の11節では、信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えてからです。そこで一人の、しかも死んだも同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように、数多い子孫が生まれたのですと書いてあるんです。さあ、ヘブルの11章の13節に進みましょう。これらの人々は皆信仰の人として知りました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、帰流者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって、自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。まあ、これに入る前にです。なんで私はこれほどまでにアブラハムをこき下ろすのか。こき下ろしております。真実です。最終的に言いたいのは何かと言ったら、こんなおかしなぐらついた信仰しか持っていなかったアブラハムであっても、最後には固く神様の約束を信じて、誰もほとんど真似ができないところまでの大きな信仰の行動を取るところまで成長した。だったら私たちと同じでできるわけでしょ。どうやってやるのか、そこ先に進んでみましょう。12章の一節を読んでいただけました。こういうふうに書いてあります。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。私が言いたいのは、このアブラハムを例にとったら、アブラハムでさえこんな風にして一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて立ち上がって、また前進して信仰を捕まえていって、最後に信仰の人と呼ばれるところにまで成長した。私たちと同じにできるということを言いたいからなんです。アブラハムの信仰はただ単に高いところから、我々の手の届かないところから始まったんじゃないんです。我々から見ても、なんでこんなバカかと思うような行動しか取っていなかったところから始まって、最後にはあそこまで高くいった。我々も同様にいけるということをですね、証明したいからです。さあ、11章の13節にいきましょう。これらの人々は皆信仰の人々として知りました。実はですね、原本にはですね、信仰の人々としてとこれ書いたところなんです。原本にはありません。原本では信仰でと書いてある。これが原本です。信仰で死んだこれらの人々というのは、ここまでに引用されている人々です。つまりアベルから始まって、アブラハムの一部とサラとが引用されている。この人たちは信仰で死んだ。まあ、ここまでですね、信仰で生活をしてきているんだから、信仰で死ぬのは当然のことでしょ。病気で死んだり、神様の約束に疑いを持って死ぬようなことがないのは当たり前のはずなんです。死ねば天国に行ける、神様が準備している都で永遠に生活をすることができるということを信じて死んでいったんです。話を飛ばしましょう。じゃあアブラハムはどういうふうな形で死んでったのか。まず創世記の23章に行ってみましょう。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。サラが127歳ですから、アブラハムはそれを10歳上なんだから、アブラハムは137歳の時にサラが死んだということになります。創世記の24章の一節に進んでいただきましょう。じゃあそのアブラハムはどういう動きを取ったか。24章の一節では、アブラハムは年を重ねて老人になっていた。この言葉よく気をつけてくださいよ。
サラは127歳で死んだんですから、アブラハムは137歳でしょ。そうしたらですよ、この年は老人だと言っても悪くないわけでしょ。なのになんで年を重ねて老人になっていたとわざわざ24章の一節って書いてあるのか。年齢ではないんです。24章の一節から読んでいきます。そしたらもっと話が分かる。二節いきます。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最長老のしもべにこう言った。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。私はあなたに天の神地の神にある主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナンの地の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。さあここでですね、この2節の終わりの方を気をつけていきましょう。あなたの手を私の腿の下に入れてくれ。これは何をしているか。アブラハムはベッドの上に起きることができなかったんです。だから年長者のしもべに向かって、これから自分の息子イサクのために嫁さんを探せ、だからこういう条件で探せと言って命令した。この時イサクは40歳ですよ。ほとんど47までイサクの方は自分で嫁さんを探そうともしない。みんな自分のお父ちゃんにおんぶしてる。これでっかい赤ん坊です。まあ、そのことは後にしましょう。アブラハムはサラが死んだことでもって今度は自分の寿命を考え始めたわけです。もうすぐ私も死ぬということを考えた。だからこの一節で年を重ねて老人になっていたと書いてあるんです。アブラハムの年齢はどういう気持ちを持とうと変わりがありません。年を重ねて老人になっていた。私の人生ももうこれでおしまいだと考え始めたから老人になっていたんです。で24章のですね、今度は終わりの方67節を見ていただきましょう。さあアブラハムはしもべの最年長者にイサクの嫁さんをめっけてこいと言った。めっけてきました。これはリベカという女です。で67節ではイサクはその妻サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た。これ分かっていただけるぞ。これがですね、イサクは140歳の時ですから、アブラハムが140歳の時にイサクが結婚したわけでしょ。137歳で老人だって言ったけども、こうじゃなくて140になった時に一体どうしたか。アブラハムが140の時に息子イサクがリベカと結婚して甘い家庭生活を見せつけ始めた。それを見たアブラハムは自分自身も元気を取り戻しました。多分ですよ、こんなとこで死んじゃうわけにいかない、もっと人生楽しめなきゃいけないと思ったのかも。それでどうしたか。アブラハムはもう一人の妻をめとった。その名はケトラといった。再婚いたしました。140歳です。2節に行きますよ。彼女は彼にジムラン、ギョシカン、メダン、メディアン、イシュバク、シュア、アハを産んだ。6人の子供を産みました。そこでですね、ガラテヤ書の3章に行っておきましょう。ガラテヤ書の3章の14節を見ていただきましょう。何と書いてあるか。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためだと言ってる。さあ140歳のじい様が6人の子供を産むだけ元気があるか。なきゃいけないんですよ。アブラハムへの祝福が異邦人に及ぶためなんです。残念な話、日本じゃですね、金さん銀さんがやっと100歳になったっていうのがですね、子供産んだって話も聞いていない。
140の男が6人も子供を産んだ。まだ聞いたことがない。神様はそれをですね、異邦人に約束してるんです。じゃあアブラハムどういう死に方したか、失礼しました。さっきですね、まだアブラハムがどんなふうに死んだのか言おうと思ったら忘れちゃった。25章の7節いきましょう。以上はアブラハムの一生の年で175年であった。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。実はですね、160歳の時に、イサクは60の時に、イサクは双子を呼んでおります。だからアブラハムはこの時点で自分の孫まで見てから死んだ。どういう死に方したか。アブラハムは平安な老年を迎え、長寿を全うして生き絶えて死に、自分の民に加えられた。一番良い死に方はアブラハムが死んだと同じように長寿を全うすることです。だけども生き絶えて、これは正しい訳じゃありません。息を吐いて、実はこの息というのはですね、霊という意味を持っています。神様が人の形をしたものに息を吹き込んで、そのものは生き物となったというのと同じに神様の霊を吹き込んでいます。で、ヨハネの福音書の19章の30節では、イエス様自身がどういうふうにして十字架の上で死んだのかというと、イエスは霊を渡したと書いてあります。アブラハムは自分の霊を渡して天国に行ったんです。もちろん霊がです。こういう死に方をした。じゃあモーゼはどうだったのか。モーゼはどういう死に方をしたか。信仰で死ぬというのはどういう死に方か。申命記の34章の申命記の34章の7節を見ていただきましょう。モーゼが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。年寄りになって目がしょぼしょぼして、体がだんだんと衰えてきて、ベッドから立ち上がれなくなって、歯が抜けちゃって、うわうわなんて言って死ぬというのは、神様の望んでいる信仰の死に方ではないんです。目もかすまず気力も衰えなかった。そしてさようならと言って天国に行ってしまう。これが信仰による死に方なんですよ。まあ、ここまで言ってですね、これヘブルの11章戻りましょう。あんまり横に道ばかり言ってると時間がなくなってしまう。ヘブルの11章の13節、今一度いきます。これらの人々は皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。これらの人々は約束のものを手に入れなかった。アブラハム自身、神様からいろんなことを約束されました。だけどもアブラハムはその約束の全部を手に入れたわけじゃありません。例えてもですね、約束された相続時全部をアブラハムは見ていないで死んじゃった。アブラハムにはたくさんの子孫が約束されました。アブラハムの肉体から生まれてくるたくさんの子孫が出てくると言われた。霊の上での子孫もたくさん出てくると言われた。肉体の上での子孫は海辺の砂のような数多くと言ってる。霊の上では空の星のように数の多い子孫がと言ってる。だけどアブラハムが見ることができたのは、できた子孫ではたった一人、イサクだけです。まあ、孫も最後に見ることができた。絵の句は幻で2つのことを見せられております。一つは洪水でもってこの世の悪を全部神様を滅ぼすというのを見せられて、それからってイエス様の再来も見せられている。だけどこの約束のどちらも絵の句は現実に見ないままでもって死んでおります。はるかにそれを見て喜び、地上では旅人であり寄留者であることを告白していた。 霊の上でその姿を見て喜んでいたんです。ヨハネの福音書の8章を開けていただけますと、こういうので分かっていただけると思う。ヨハネの福音書8章の56節を見ていただきましょう。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。私の日というのは、これイエス様が十字架にかかって人々を全ての罪から贖う、サタンの支配から今度は自由になれるという姿をアブラハムは見て喜んだとイエス様が言ってる。自分の肉体の目で見たんじゃない、霊の目でそれを見て喜んでるんです。だけども現実にしないままでもってアブラハム自身は天国に行っちゃってる。アブラハムは神様が天の都を用意していることを信じておりました。だからこの地上で生活をしているときに旅人であり寄留者であるという告白をする生活を続けたんです。私たちだって同じことが言えるんですよ。フィリピの3章の20節を開けていただきましょう。フィリピの3章の20節では、けれども私たちの国籍は天にありますと書いてあります。私たちはこの地上に住んでいます。感覚の世界では私たちは日本の国籍を持っている。だけれどもそれは私たちがこの地上にいる間だけ残って持っている。わずかに80年90年という間のだけ残っているです。長生きしても120年です。だけど私たちの本当の国籍は天国にあります。だからこの世での生活が終わったら、つまり死んだら天国に帰る、そして永遠に生活をするということになる。だもんだからこの地上で死んだという人をですね、主イエスキリストのいるところへ行く、あるいは戻るという表現をクリスチャンの中では使っているんです。私自身はその天国がどういうところなのか、準備されている都はどんなところか見たことありません。けれども神様の言葉でどういうところなのか説明がしてあります。だから私は信仰の目でもそれを見ることができる。だからもしもですよ、イエス・キリストが空中サイレンでもって私たち神の義となっているものを迎えに来る前に私が人生を終わるようなことがあったとしたら、私は信仰で死にます。約束のものを手に入れる、必ず都に行けるというものを信じて死ぬ。これがヘブル書で言っている、11章で言っている、この人たちは信仰のものを手に入れなかったけれども、それをはるかに見て喜んで地上で旅人であり寄留者であることを告白し続けていたんだということになるんです。これから先はですね、また来週続けていきましょう。今度はですね、アブラハムがイサクを捧げる時のことにまで行くんです。どれだけの大きなことをしたのか、お祈りいたしましょう。